平成24年本日は7月の1日日曜日午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日はヨブ記の3章を見ていきます。その日ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪ったっていうことですね。まあ穏やかではありませんけども話は変わりますけども、ヨブっていう言葉名前に意味があるんですけど、ヨブって名前どういう意味があるかって聞いても知らないでしょうねあの知ってるから偉いってわけじゃないんですけども、私も今回知らなかった、昨日まで知らなかったんですけども、私も昨日ふっと昨日かおととい、なしはメッセージ準備してる時にふっと思いました。ヨブってところでどういう意味だったのか、なんか前調べたような気がしたんですね。ニネベ行ったのは誰でしたっけ？ヨナですね。ヨナはハトって意味なんですよ。で、なんかヨナの名前がハトだから、なんか勘違いしたんですけど、ヨブは全然違う名前です。大事だと思うんで書きますね。まあ、いい名前じゃないですけど、憎まれたってひどい名前ですびっくりしましたよねこんな名前つけられる、親によっぽど憎まれてるのか、まあ、まっこだとは分かりませんけど、なんかね、つきませんよね。日本でもね、ひどい名前つけられた人いますよね。知ってますか？悪魔くんって。知ってます？知りません。聞いたことある？メガネ聞いたことありますよね。ありますよね。でも、それを持ってって市役所か区役所持ってったら、受付の人に拒否されて、この名前付けちゃダメだって、それはダメだよね。親は、ね、何考えてるんでしょうかね。悪魔くんじゃまずいですよね。だから、それは拒否されたんで、悪魔くんの名前は、登録されなかったんですけども、ヨブは憎まれたが、登録、戸籍に載ってるかどうかわかんないですけども、そうなんです。で、これは名前ひどい名前だと思うんですけども、それだけじゃないですね。語りかけがあります。で、それは皆さんもわかる、類似できるかもしれないですけども、例えばこんな言葉ですよね。ヨハネの福音書の15章19節。福音書15章の18とか19ですかね。もし世はあなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておりなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですって書いてあるんですね。ここは憎まれる人が書いてあるんですけども、ぴったり合ってるかどうかわかんないんですけど、私はこの言葉が連想されました。で、まあ、前から何度も言ってますように、ヨブ記は確かに、正直なこと言うと、それヨブ記そんなに好きじゃありません。だって書いてあるなんか悲惨でね、自分の身を変えて、なんか子供はみんな死んでしまったり、持ち物なくなって、おできだらけになってて、これは、あんまり自分の身を変えても、どうですか、皆さん、売りたい、この人、ね、別に、順番が回ってきたからやってるようなもんですけども、正直言って、そんなに、ヨブ記は、何が何でも、メッセージしたいという歌詞はありません。それまあ、エコ引きしてはいけないんですけども、であまり詳しく考えなかったんですけども、でも、予備記は意味がやっぱり何度言うように、普通の人間的な考えを言うなら、予備ってただ不幸な人ですよね。こんな目合わなきゃいってわけですよね。でもそれよりあまりにも 表面的な悲壮的な理解だと思うんです。やっぱり何度も言ってますように、エステル系、まあね、前から言うように歴代列王と 順番があって、歴代列王はやっぱり教会していえば教会時代に対応しました。でも教会時代の最後はやっぱりバビロン王朝ですね。と同じように列王歴代のダビデ王朝も最後はバビロン王朝で終わっております。で、でその後宮の再建があるからエゼルのニヘミヤですよね。でその後最後は観覧時代ということで、エステル記はあの、ね、最後にユダヤ人みんな絶滅って、これ観覧時代の方であるというふうに思います。だから観覧前帰結とかわけのわかんないあの説を信じる人っていうのは、観覧前帰結ってどの御言葉と全く矛盾してるんですよ。っていうのは聖書を読んでないんです。こう言っちゃうと私に言われたら怒るでしょうけどね。それ学識のある人とかね、いっぱいいるんで、立派な牧師さんいると思うんで怒られると思いますけども、はっきり言うとそれしか答えないですね。ろくに読んでないし、聖書が全体として何を言ってるかってほとんど理解してないんですね。だから例えばこのエステル書を見ても分かるように、エステル系のね、結論はハマンがなんか意地悪しようとしたけども、イタジが全部上に上がった上で、ね、ハマンが悪いことやめたら降りてきたと、そんな書いてないですよね。だから観覧前っていろんな意味でおかしな教えなんですけど、それは六人聖書を読んでないし、言わんとしてると理解してないから分からないっていう感じであります。でエステル書も、観覧時代のことを語りますけど、ヨブ記はもう一つやっぱり観覧時代のことを語っているというふうに思います。でそうすると一つ言えることは、やっぱり観覧時代ってかなり大事であります。でこういうふうにひょこっとじゃなくて、一つの書がずっとその後をテーマで語られていて、エステル記もヨブ記も語られているし、またあらゆるところで私の理解では観覧時代のことはあちこち載ってます。例えばエリアのね、3年半の間ヤモメがなんとかとかね、なんとかかんとか、水の危機がな、雨が降らなかった、これも観覧時代の方だと思うんです。イエス様の3年半の交渉外も観覧時代の方だと思うんですけど、あらゆるところで語られていると思います。それは分からないのは六人聖書、失礼な言い方ですけども、六人聖書が読めないからであると、もっと失礼なこと言うとただの盲人だからじゃないかと言うんですけども、私が言うと怒るかもしれませんけど、イエス様って言ってますよね。盲目な教師であってね、二人ながら穴に落ち込むっていうひどいことを言ってますけども、こんな問題です。でもそれはともかく、このように観覧時代のことにたびたびたびたび出てくるっていうことは、やっぱりこれって尋常じゃないことなんですよ。のでやっぱりこれって用意してくっていうこと、あとはまた祈って用意して、まだ観覧時代の彼女も来てないと思うかもしれないけど、祈ってくる方が絶対いいというふうに思います。結局それは一人一人を守るんではないだろうかと思ってます。で私個人としても祈ってますし、また、一人一人もそのことを進めていきます。というのは私の理解した限りは、聖書が観覧時代に関して語っていることっておびただしいほどのことを語ってだけど、一見そう見えないんですよ。この人が語ってて見えないですからね。ほんのちょこっとね、見えるのはそのマタイの24章でね、かつなく今後もないよなとか、そんなことしか見えないですけど、それは表面的にしか見えないです。一つはことであります。でもう一つは、話がそれましたけども、観覧時代の一つの、事柄っていうのは、ヨブの憎まれたっていうことを名前からはっきり分かりますように、でまた今のヨハネの福音書の中で、要はあなた方を憎むというふうに書いてありますように、我々はこの世のものでないっていうことは明らかになるんですよ。だから世の終わりっていうのは、ある意味ではこの世の王であるサタンがもう最後の最後に切れてですね、もう全然言うこと聞かないやつをね、やっつけてしまう。だから世紀のまさにハマンがね、もうモルデカイに我慢できなくなったようなもんですよね。でもう何が何でもやってやるって、そういう場合にはもうね、モルデカイ一人では許せない、モルデカイのためみんな絶滅って、これも本当に考えないじゃないかと。だから我々はサタンはキリストを憎んでるんですけども、キリストに属するクリスチャン、正しいクリスチャンに関して大変な怒りを持って、そして最後に絶滅するっていうシナリオが観覧時代の、シナリオなんですよ。だから、モルデカイがね、憎まれて、そしてハマにひどい目に遭いそうになったように、我々もこのヨブの名前が語るように、観覧時代に関して良くも悪くもやっぱり真実を語らないといけないと思うんですけども、真実は残念ながら あんまり楽しいものじゃありません。メッセージしててもそんなに楽しくないんですよ。エミアってなんか悪いことばっかりとか、なんかネガティブなことばっかり言ってるんじゃないかっていうふうに言うかもしれませんけども、私も言っててそう思いますけど、なんか毎週なんかこんなことばっかり言ってない気がするんですけども、問題は、本当に聖書がそう語ってるかっていうことですよ。聖書が言ってないことをエレミアが行き過ぎて語っちゃったらまずいんですけども、しかし、カンナジアに関して、聖書が語ってることを、語らないと、メッセンジャーは災いになりますし、また、聞いてる人々もみんな災いになるんですよ。ヤコブ書と同じですよね。ヤコブ書は、教師は、厳しい、裁きに遭うと言いますし、またね、下は、燃え尽くす火のような、いやね、もうなんとかとか、または、下は船の火事のようなもん、あんな小さな火事が、ね、大きな船を動かすって言うんですけども、教師のことを言ってるんですよ。メッセンジャーが、わけのわからないことを言うと、大教会であっても、みんなこの、わけのわからない方向に行くんですよ。観覧前経験とかね。だから、教師って非常に大事なんですけども、ちょっと話を閉じ、別のことを言ってると何言ってるのかわけわからなくなってしまいますけども、で、話を元に戻しますけども、完全に一つの特徴は、ヨブっていう名前ではっきり示されます。それは、世はあなた方を憎むっていう時なんですよ。だから、楽しいことは待ってません。少なくとも、カンナジアの時は、ね、その後は楽しい時待ってると思うんですけども、カンナジアの時は楽しい時って、憎まれるっていう名前自体はもうね、これ楽しくないですよ。憎まれる、ね。人から憎まれることって、たまにありますけどね、やっぱり嫌ですよね。ありましたね。職場でもね。憎しみを買ってしまったことなんですけど、やっぱりそれ嫌ですよね。でもまあね、相手の誤解であろうとなんだろうと、やっぱり憎しみを買うって嫌だと思うんですけども、でことであります。だからで、そのしかも憎しみの意味は、ね、イエス様はヨハネの15章の18節19節で言っているように、世が憎むんですね。これまさにそうなんです。だから我々はこの世のものでないために、イエス・キリストにつくものであるがためにサタンに憎まれた。それが全ての理由ですよ。ヨブ記もはっきり書いてますからね。ヨブがあんなひどい目に遭った理由って、もうヨブ記に一章から出てますね。それはサタンが来て、もうね、何でもかんでもこの神に従ってヨブに来たらしいから、ちょっと試させてくださいっていう、そういう嫌な申し出ですよね。だから皆さんもそうなんです。だから正しいがゆえに困難に遭うのが観覧時代なんですよ。で、憎まれるんですよ。だからこのことは覚えておいてください。例えばこういうことですね。イエス・キリストが十字架につけられたっていう、これはパッションって映画を見ると分かるらしいんですけど、パッションって皆さん見たことありますか？見たことないですけども、なんかちょっと前ね流行ったんですけども、キリストの十字架につけられると書いてあるんですけども、それでもうね、異常にもうね、もう群衆がもう異常に興奮して、イエス・キリストのね、もう憎しみ の感情に動かされたっていうか、ね、パッションって感情って意味なんですけどね、そういう感情の映画だったらしいんですけど、まあ、私は見てません。見たいと思いませんしね。でも、そういう感情がぐっと揺れ動かされる時が、この世の終わりの時であり、その基本は何でも言うんですけども、サタンが憎んでいるがために、それはみんな行くんですよ。そして群衆のように、砂の上に家を建てている人たちはみんな一網打尽で、結局サタンの感情がぐーっと動かされます。またはたとえ御言葉のようについていたとしても、立法者パリサイ人というように、御言葉を行ってなくて、ね、見えるところだけは立派でも白く塗られた墓のように偽善的な人たちも、やっぱりサタンの感情がぐーっと引っ張られていきます。だから迫害者になっていくんですよ。で、我々もそのイエスね、何度も何度も言うんですけども、迫害とか憎しみの急先鋒っていうのはこの世の人とは限りません。少なくともイエス様の時はそうですよね。この世の人とか、ローマ2についていたピラトは逆に釈放しようとしてましたよね。この人は罪がないから鞭打っただけで釈放してあげようってしたら、逆に神のためであるはずの、立法のためであるはずのユダヤ人がね、みんなとんでもないって言ってですね、十字架につけようって言ったんです。だからパターンは同じだと思います。 クリスチャンによって憎まれます。これたびたび言ってますけどね、やっぱり兄弟が兄弟を憎むっていうのは従事すると思います。だからその時はそういうことは望ましくないんですけども、やっぱり書かれたようになるっていうことは理解しててください。これはね、我々ね、希望の的な観測に沿って聖書を自分に合わせて曲げていると、その時に理解できません。ペテロがそうでした。自分の希望的観測に沿ってこうしたいっていう考えを望むを優先しているために彼は理解できなかったんです。イエス様が父は十字架につけられて死ぬって言った時ですね、そんなことは決して起きちゃいけない、でもそれってサタンだってイエス様に言われたんですね、ペテロはですね。だから我々はどんなことであっても書かれていることはどういうかとかってことを見なきゃいけません。でその場合呼ぶっていうのはね、今の呼ぶっていう言葉自体で分かるように、やっぱり憎まれる時なんですよ。だから望んじゃいませんよ、私だってそんなに人の憎しみを変えたいと思って生きてるわけじゃありませんからね。でもそれって来たらしょうがないと思って、そう、そしたら若干違いますよね。だけど全然別のことを思ってると絶対これって耐えられないと思いますよ。聖書を理解してないんです、今のクリスチャンは。困難の前に挙げられると思ってるから、そんな距離を持っている人たち、突然前のクリスチャンから憎まれたらもう動揺しますよ。さあって一言言われただけでもうひっくり返っちゃってですね、ああじゃあ私の接種理解間違ったとか言ってすぐにくっついていっちゃいます。だから我々がこのことを前もって知らされてるっていうことは、我々にとっては、恵みなんだっていうことを理解してください。でそれは我々が、その日を、この理解するべく、なされているということを、理解しておいていただきたいと思います。まあ、大げさなこと言うわけじゃないですけどね。レマナントも一部に憎まれてますからね。それって、憎まれたら楽しくないけど、でも、訓練とかね、型だと思うと、そんなに別に嫌でもないかなと思ってます。もっと大きな形で出ますよ。インターネットはね、一部どこじゃないです。あらゆるホームページが悪口かって、レメラとんでもないやつだとかね、レムラントに行くやつはとんでもないとか、出てきますよ。でも、徐々に出て、ね、訓練だと思っててください。で、これは、皆さんが、要は、エネミクに入るためのいろんな訓練が、なんであります。だから、お金も払わないのに良い訓練をさせてもらってると思って、していけば入るべきところに入っていきますので、逃げて考えたらあの野郎とか思ってしまいますけども、それで良くないですね。で、ことであります。で、でもう一つ言いたいのは、皆さんオウム真理教の事件って知ってますよね。あの頃皆さんが、だいぶ前ですけど、十数年以上前だと思うんですけども、どう前だか分かんないんですけども、私そのオウム事件が起きた時、霊的に語りかけを受けたんですね。これは観音時代の方だなと思ったんですよ。もちろんそのオウム真理教が真理だと言ってんじゃないんですよ。 でもカルト扱いされていくってで、そして世の中から受け入れられないっていう、これは観音時代に起きてくること、こういうことを再現するんじゃないかなと語りかけてました。オウム真理教はね、まあおかしいかもしれないけど、でもちょっとやりすぎっていう気がしましたね、世の中の反応はね。で、住民票も受け入れるくらいとかね、あなた、ね、そこまでね、公の人に言って言う権利あんのか、いくらオウム真理教だかって。その子供のね、小学校入れないとかね、それまずいんじゃないかと思ったんですけども、でそんなようなことが来るかもしれません。でも、どんなに長くたって3年半ですから、いずれこの世はこう言っちゃいそうですけども、タイムの地球も破壊されてですね、やっぱりこの世終わってしまいますので、どうぞ、あんまりこの世に肯定しないで、この世に受け入れられないからって拗ねたりするようにですね、歩んでいきたいかなというふうに思います。予防記の方に戻りますけども、3節、2節、 ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅びせよ。男の子が屋台に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ。神もその日を嗅いでみるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲はこの上にとどまれ。昼を暗くする者もそれを脅かせ。その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも入れるな。ああ、その夜は孕むことはないように、その夜には喜びの声も起こらないように。これは何を言ってるのか分かりますか？言ってることは、まあ、はっきり書いてないけども、で私はこんなに話題になってるって、だから、私はこんなに話題になっていくってことは、もうね、まあ、はっきり言えば何の楽しみもない。だから、逆に私は生まれなければよかったって、そういうことを言ってるわけですよね。そういうことなんですね。だから、それはいいかどうかわかんないんですけども、ただ、ここを通して、伝わってくることは、ヨブは、それが正しいかどうかは別として、自分の苦しみのために、自分が生まれたということさえも、呪い、ことさえも厭ってるわけですね。だからそういう意味では大変な苦しみですね。これはちょっと私も経験したことないんで、さすがにそこまで思ったことありませんから、生まれなければよかったでそれまあね、あるかもしれません。でこういうことですね。生まれなければよかったで、霊的な例えの意味で言うならば、我々クリスチャンは新生して新しく生まれてクリスチャンになりますから、だから例えの意味で言うならば、クリスチャンがいろいろ迫害されて、それでそのために、そもそもクリスチャンにならなければよかったって、そんなことになりますよね。生まれなければよかったってことですからね。だからそのような、災いの日が来るってことであります。望ましくないんだけども、だけども予備記が語ってるのは、この程度の災いが来るぞってことです。まあ、文字通り全てのことが関連時代に従事するかどうかわかんないですけども、一つの、簡単に変に起きてくることの一つの、類推できることは、クリスチャンがそもそも、ああ、こんなにいろいろ悪口言われたりするなら、クリスチャンにならなければよかったと、みんなが思うかどうかわかりませんけども、そういう思う人も出てくるような災いの日が来るってことですよ。それをある程度予想して歩んでいくときに、で、呼ぶ気って別に、我々を脅かして信仰を失わせるために書いてるんじゃないというふうに私は思います。そうじゃなくて、大体こういうことが起きるぞっていうことを、ある程度分かってれば、結構それって我々耐えていくことができるんですよ。だから、この程度は起きるけど、これ以上のことは起きないっていうようなことからを理解できます。で、一つ、で、そのために主がたびたびたびたび語られていることは、患難の時代は3年半だっていうことですよ。これ35年だとちょっと耐えられないですけど、35年長いですよね。まあ、3年半も長いっちゃ長いけど、まあね、だから永遠ではないっていうことですよね。で、それを理解できます。で、もう一つはやっぱり、このぐらいのことは考えなきゃいけないってことですね。だから場合によっては、クリスチャンにならなきゃよかったっていうようなこともあるかもしれないってことですね。そういうことってありますね。日本がひどい迫害があったんですよ。ご存知かどうか分かんないですけども、まあ、ご存知だと思いますけど、キリシタンの迫害って大変ですよね。そしてひどいですよね。日本人ひどいことして、クリスチャンの子で日本の、このブラック差別とかありますよね。否認だとか得たとかね。それって何かっていうと、私も詳しく知らなかったんですけども、得たっていうのは、漢字はちょっと書けないんですけど、難しい漢字なんで。得たってなんか、汚れたなんとかとか、そんなニュアンスの言葉なんですね。否認はわかりますよね。人にあらずひどいこと言うんですね。これどうもクリスチャンのことを言ってたんですよ。キリシタンのね。だからもう、人にあらずだったんですよ。ひどいですよね。で、そんな、ことまで日本ではあったらしい。で、そうするとやっぱりちょっとね、思うかもしれませんね。なんで、キリシタンになったんだとかね、思うかもしれませんけども、でも、結末ってでも、結局は主にあって、この、ヨブのように、
観念はずっと続くわけじゃなくて、ここの解決が与えられてきますので、そのことは見ていきたいというふうに思います。ただ、こういうことはあるかもしれないってことですよね。この日はね、私の生まれた日は滅びですよっていうふうに、ヨグは言うんだから、クリスチャンにならなきゃよかったっていうのは思うような気持ちをずっとサダンを持ってきてるんですよ。これは正しいとは思いませんよ。別に、クリスチャンにならなきゃよかったって正しいと思いませんけども、そういうのを思う人もいるってことなんだろうというふうに思います。で、八節、火を呪う者、レビアタンを呼び越せる者がこれを呪うように、その夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁をまぶたの悪能を見ることはないように。レビアタンを呼び越せるっていう言葉が出てきます。レビアタンっていうのは、これ、恐竜の竜のことを言ってるんですよ。レビアタン。で、ダニション、これは具体的には獣の国だというふうに思います。で、ダニションの2章の中に、獣像、ダニエル書7章か8章の中で、獣が出てきますね。4つの獣が出てくるんですけど、1つ目の獣は獅子ライオンですね。これバビロンですね。で、2番目が、熊ですね。これはメディアペルシアですよね。3番目がギリシャ、ヒョウですよね。4番目の獣は名前ついてないんですよ。これ始末の獣なんですけど、でも名前を、獣の名前言うならやっぱりレビアタン。これ、竜ですよ。恐竜の竜ですよ。そして、で、あるがために、黙示録の中では獣として赤い竜とか出てくるんですよ。だからそういう意味で話一貫してるんですよ。だからこのレビアタンって、ある意味ではこう、アメリカに関しては予言ですよ。レビアタン。で、これは突然アメリカの話になるんですけども、レビアタンを呼び起こせるも、死を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者はこれを呪うようにって書いてあるように、何を言ってるのかっていうと、神がその時代を呪い、その時代のクリスチャンを呪い、またその時代の人々を呪うときに、それは廃墟の家とか、または神を冒涜するように呪うときに、神は、レビアタンを呼び起こすってことがあります。ね、小学校でもありませんか？優しい女の先生のね、クラスだと子供がわーって騒いでね、ちっとも言うこと聞かない。もうちっとも言うこと聞かない。じゃあ、隣の怖い男の先生呼んでくるとか言ってですね、その男の先生呼んできて頭叩かれたりしてる、ね、この時は男の先生呼んでくるんですけども、レビアタンも、そういう意味では災いのために呼ばれてくるってことで。これはアメリカなんです。だから何を言ってるのかというと、我々はアメリカとまさに同時代に生きております。ということは、今は呪われた日なんです。皆さんそう思うかどうか分かりませんけども、この人はそう思うかどうか分かりませんけども、全然気づかないんですけども、今は我々はアメリカがまさにもう日の出の勢いでガーッと力が強くなってますけども、我々はその冒涜の上に呪われた日に生きてるんだってことを覚えてください。で、これはね、原稿に今書いて皆さんに見てもらってますけども、その中で、今回の 3.11 の事件ね、私も最近まで知らなかったんですけど、やっぱり人口津波とか自己地震だろうなと思ったんですけども、原発の爆発が実は原爆を仕掛けられたとかね、そこまでは分からないですけど、でもアメリカが大いに関与してますよね。だから、これって、日本にとっても災いなんですよ。だから、レビアタン、アメリカが災いっていうのは、世界中の国にとってこれって、事実なんですよ。なぜなら、レビアタンは呪うために、神様によってわざわざ連れてこられた獣なんですよ。だから、我々が今の時代、アメリカに関連してしなきゃいけないのは、我々一つは、まあ、皆さんがではありませんけれども、この時代の人々は、神を崇めようともせず、また正しくその声に聞き従おうともしないために、呪われた日に生きているっていう、こういう現状を見てください。で、そのために、レビアタンが大活躍しているということです。 それはこの世的に言ってもそうですよね。日本中で今の一番の問題って何ですか。やっぱり放射能がね、落ちてるとか、また原発の事故は収まらないんですけども、こうやって真相さえ伝わらないようになってるんですね。だから、どうぞ、そのような、事柄を、どうぞ、正しく覚えておいていただきたいと思います。で、もう一つは、このようなことに関してもそうですけども、クリスチャンにとってもそうだってことです。私もこのことをね、何度か言ったと思うんですけども、巧妙なアメリカを通しのキリスト教を通して、廃教を歩んだり、または神の御言葉を行おうとしないクリスチャンに対して、レビアタンアメリカを通して、巧妙な災いが行われつつあるってことを理解してください。これは、だからね、午前中に言った知識ですよ。パウロの言ったね。知識においてはそうじゃないって言ったように、神の与えてくれる知識ですよ。別に私は知識があるとか、物知りだとか言ってんじゃなくて、私のようなものであっても、一生懸命聖書を読んで、それしか読まないのかってやっていくときに、やっぱりそれなりのことを教えてくださるんです。そういうことを言ってるんであります。ので、このことを理解してください。そしてこのことは、今の時代にクリスチャンにとって必須なんですよ。レビアタンが何か、どの国であって、でそのレビアタンってそもそも神が災いを起こすために連れてきたんだっていう、こういう根本的なことを理解してないために、今のクリスチャン何も理解してないんですよ。神学校で一生懸命やってるんだけど、アメリカ以来の神学校を何の義務なく語ったりして、でそのために神田前に休憩するからわけのわからない教理を語って、人にも、神の前にも、人の前にも災いの教理を語ったりとかですね。それは知識がないんです。そして、神に言われていることを理解してない。だけども、我々がこう、ね、一つの知識であっても、レビアタンは、アメリカは災いのために、とんでもない冒涜のために、災いのために神がわざわざ連れてきた獣なんだってことを理解する。あらゆることわかりますよ。なんかね、今起きている原発の放射能のこともね、すべて理由はわかりますし、キリスト教会の変質もみんなわかりますよね。アメリカ以来の器はみんな悪いことしてるんですよ。ビリグラムもそうですし、ベニーヒンもそうですね。ロードニー・ハード、みんなそうですけども。そうなんですよ。で、これはレビアタンであり、御言葉はすべて一貫してるんですよ。で、だから繰り返してるんですけども、今の時代のクリスチャンは、自分たちがそもそも、呪われた日に住んでるってことを理解してないんですよ。火を呪うものって派生に書いてますよね。神ですよ。神様は火を呪って、今の時代の、この時代に呪ってるんですよ。そして、わざわざレビアタンが神様を寄せたんですよ。そういうとんでもない時代なんですよ。もう、ほっていけないっていう感じですよね。そういう時代に住んでるってことを理解して、してないときに、基本の機能字もわからないです。で、しかも、アメリカ以来のね、レフトビハインドとかインチキな教義を見ているために、週末の教義の基本もわからないんですよ。だけど、我々がこのことを理解し、また場合によって、この、いうことを一つ理解したとしても、このことに関しての知識を得たとしても、かなり大事なことがわかるんですよ。で、今じゃ正しく見分けますしね、こんな感じであります。だからどうぞ、知識がどこから来ると別に、エレミア偉いわけではありません。これは聖書を読んで、私だってね、聖書を読んでですね、一回通読しただけでさすがにわかりませんよ。二回、三回、四回見ていくうちに、わかるんですよ。レビアタン、また出てきた。レビアタン、また出てきた。これも出てきたって。これとこれとこれ合わせるとなんか意味があるのかなと思ってね、合わせるとわかりますよ。これレビアタンって、恐竜獣だし、でこれってね、私の理解でアメリカですからね、アメリカを通して災いを、火を下すって、割と簡単に結論出てきます。だから、知識というのは、そのようにしてくるんです。だからもう一度繰り返しますけれども、聖書を読まない人は知識ありません。言ったくありませんけれども、これはサボっちゃダメです。即席ならないんです。三日坊主がね、聞いたことあるみたいな。試験前の日だけやったらうまくなんとか休題したとか、そうかなと思うんですけどね。私なんか、そういう前の日だけってことはないですよ。ずっと1ヶ月ぐらい気にしてますから、試験のこと。実際勉強するのはあんなにやってないですけどね。でもまあそれはともかくですね、この世の
勉強は三日坊主でも一夜漬けでも済むかもしれませんけど、聖書はそうはいけません。これやっぱり地道に読んだ人が勝ちなんですよ。でそれってしかもどこって分かんないんですよ。レビエタンが鍵なんて誰が分かりますか。そんなもん読んでない人はさっぱり分かりませんよ。何言ってるのかさっぱり分からないですよ。全然分かりませんよ。読んでるから皆さんある程度分かるでしょ。ねえ、レビエタンは確かに鍵だなとかね。これ、ろくに読んでない人、全然見過ごしなんですよ。だけど、これって聖書って、やっぱり何でもいいですけども、ある程度数をこなして読まないと、出てこないんですよ。頭の中で、だいたい出てくるんで、あの言葉とこの言葉、あそこと、神経衰弱みたいにですね。で、だんだん繋がってくると、あ、これとこれでこういう意味合いなんだとかですね。それは、やっぱり数こなすとダメですね。だから、やっぱりこれ、サボっちゃダメなんですよ。それは、であります。で、9節、その夜明けの星は暗くなれ、光の落ちるゾンビでもそれはなく、暁のまぶたの開くのを見ることはない。だから夜明けの星は暗くなれって言ったように、星はまあ、クリスチャンの例えなんですけども、レビアタン、アメリカの下にあって、星、クリスチャンの新しい真理の光とか、義の光っていうのは消えていきます。で、実際アメリカはそうなってますよね。同性愛をね、反対する人は毛虫とか入れていくからもう怖がってそういうこと言えなくなってますよね。これって、だから、いい加減なクリスチャンは結構、ね、揺れてられちゃうような、そういう時代が来るってことです。それは私の母の、体が閉じられず、父の目から苦しみは隠されなかった。ね。で、ユースでなぜ私は胎から出たとき死ななかったのか、なぜ私は生まれたとき鍛えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私のすぐちぐさがあったのか、今後私は安らかに横になり、眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いた、この脳たち、また技官たち、あるいは黄金を持ち、自分の家を銀で満たした師匠たちと一緒にいたことであろうに、それとは私は密かに脅された流産のこの世、光を見なかった英治のようではなかったのか、家畜では悪者どもは生きり立つのをやめ、家畜では力のないた者へ来い、捕らえ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。家畜では下の者も上の者も同じで、どれも主人から解き放たれる。なぜ苦しい者に光が与えられ、心に傷んだ者に命が与えないのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても、隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは籠を見つけると、なぜ歓声を上げて喜び、楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めた自分の道が隠されている人になぜ光が与えるのだろう。で、これに書いても大変なことですよね。22節。死を待ち望んでも死は来ないっていう。だから死んだ方が楽だってことを言ってるわけですよね。まあ、そういうこと結構あるかもしれませんけども、まあ、こういうことを思う人もいるかもしれないところですね。そうすると、ますますなんか、考えて大変な時だというふうに、思われますけど、まあ、意味合いですよね。で、24節、実に私には食物の代わりに苗木が来て、私のうめき声は水のように溢れ出る。私は最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、安いもなく、憩いもなく、心がかき乱されている。だから、ここにも書いてますように、安らぎがない。安いもない、濃いもない、心はかき乱されている。そういう時だということであります。で、これは他の言葉に通じますね。イエス様も言われました。狐には穴があるとね、空の鳥には巣があるって、でも、人の子には枕するとかない。だから、行く時がないってことですよね。で、パウロも、こんなことを言っています。第二コリントの11章。23節とかでも、第二コリント10章23です。彼はキリストの証明ですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなんです。私の労苦は彼らよりも多く、労に入れられたことも多く、また夢中に耐えたことは数え切れず、死に直面したことが示しました。
またいろいろなね、ことが書いてあって、そして27節、老子苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、上からきしばしば食べ物もなく、寒さにここへ裸でいたこともありましたと書いてあるんですね。だから、ね、イエス様と似てますよね。人の声は枕するとこないって、パウロも似たような感じでね、しばしば眠れないんだが、ね、枕するとこもないっていう感じですね。で、なんだかわかんないんですけども、聖書の中でわかることはですね、それぞれパウロもイエス・キリストも悪いことはしてません。イエス・キリストも、ピラトが言ったように、私はこの人に何の罪も認めないって言うと何の罪もないんですよ。で、パウロだって全然いいですよね。福音伝えてますし、男様してんですよ。でも、パウロは結果として受けたのは、鞭打ったりね、眠らぬように過ごしたりとか、そういうことであります。だから、この世においては、正しく歩む人っていうのは、まあ、ヨブの時もそうですし、観音寺もそうですけども、こんなようなことが来るんだっていうことは、残念ながら聖書の原則だってことはどうか覚えててください。そうでないと、どっかで我々つまずいちゃうんですね。だけどでも、やっぱりこの世ってそうなんです。また、この世においてね、経験に歩もうとするのはやっぱり、困難に合うんですよ。でも、ただ、我々は、この、一つは、正しく歩んでいるときに、その理由は何かっていうとね、先ほども言いましたように、やっぱりサタンが憎んでるからですよ。だから、サタンが、正しい人を憎んでるから、イエス・キリストを十字架につけられたり、または、ね、パウロに関していろんな暴動が起きたりするわけです。で、我々も似たようなもんだっていうことですね。だから、まあ似たようなことが起きるかなと思ってれば、まあ、誰とも遠からずっていう感じですね。まあ別に無知打ちが来るか何がこうかわかりませんけども、来ようと来まいと、それこそね、そういう具体的に無知打ちが来ようと来まいと、やっぱりいろいろ思い悩みとかね、いろいろ混乱とか、困難とか、思いとか含め、いろいろ来ますよ。でも、それは、正しく歩む者には、やっぱり、主の、心の中でそんな困難が、必ずしも含めて、あるっていうことを、まあ、望ましくはないんですけども、やっぱり聖書は語っていると思います。だけど、もう一回ね、ヨブに関しての、ヤコブ書の言葉を見ますけども、ヤコブ書の5章にね、前見たと思うんですけども、ヤコブ書の5章の10節、ヤコブ5章10節11節、苦難と忍耐については兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちをも安心しなさい。皆さえ耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。私が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみ満ちておられる方だということです。だから延々とずっと苦しみ合うって言うと、それ、ただの神様って意地悪に過ぎないんですけども、そうじゃないっていうことですね。呼ぶ気。呼ぶ気の、呼ぶの、苦難っていうのは、一体これがいつまで続くのか、で、これ何のために生きてるのかわからないっていうことですね。だから呼ぶの苦しみってわからないでもないですね。というのは、呼ぶ気の結末が、ね、呼ぶ気の一生で、もう話の結末って初めから見えてるんだけど、それは神様とサタンの間の話だって、ヨブはその場にいたわけじゃないから、自分のこと勝手にそのとこで話してるって知りませんよ。で、そういうもんなんだってことを覚えてください。我々も似たようなもんであって、なんか我々に対して話が決まってるんだけど、肝心の我々何も聞いてないよっていう感じなんですね。でもその結末は分かります。それはこのヨブのね、忍耐の結末を見たのです。主は慈愛にてめえ、あれ見せておられるから。結局はでも、ヨブは、失ったものは皆取り返すことができました。また、息子娘もね、もう一度また生まれたり、また持ちも2倍高で植えてきました。で、そのことであるがゆえに、このことは、要するに、聖書が語っていることの結論は、ヨブも、苦難にあったけど、それは永遠にただ意地悪で、ひどい目にずっとこの果てしなく起きたんじゃなくて、一時的な苦難をサタンのもとに通るけども、でもその後は、 以前よりさらに祝福されたものになっていくってことは簡単な結論ですよ。非常に単純な結論ですよ。だから我々もその呼ぶ気を通して学ばなきゃいけないことは、間違った別の結論を得ちゃダメですよ。呼ぶ気を見てこんなに神様俺のひどい目にこう待ってるとか、そういう結論じゃなくって、一時的な苦難はやっぱり正しいがゆえに、皆さんが正しいがゆえにサタンを通して来るかもしれないけども、で場合によってはね、自分がクリスチャンにならなきゃよかったってそんな思う人はいるかもしれないけど、でも結論は呼ぶのように祝福に入っていくってことであります。一時的なものに過ぎないってことです。ただ苦難が来るってことは、皆さんが正しければこれは避けないってことが現実ですよ。だから、間違った結論を今の多くのクリスチャンは持ってます。それはあまりにも関連じゃないと心配すぎたかどうかわからないけど、観難来ないっていうインチキの脅威に入ってしまったんです。これは全くの惑わしであり、飲むをつかむ人滅びに入っています。正しいことは、呼ぶ気を通して分かることは、やっぱり正しいがゆえに、やっぱりサタンの揺るがして許されるってことですよ。で、その場合によってはね、今日見てるに、結構大変だなって思うようなこともあるかもしれない。だからそのぐらいのもんだと思ってるまま、そのね、10ぐらい来ると思ってれば、まあ半分ぐらい、実際は半分ぐらいしか来ないかもしれませんけども、まあまあなんですけども、ね、全然観難に合わないと思ってる人は絶対そんなことを耐えられませんよ。だから、呼ぶ気ってそのためのものですね。最大限このぐらいだと思ったんですけど、ね、呼ぶ気の苦難が最大、これが最小だと困るんですけども、呼ぶ気の苦難は最大であって、みんながみんなここはね、ここまで極端なことないと思います。っていうのは、こう、私の類推で言っちゃいけないかもしれないですけども、ね、イエス・キリストだって、苦難を見ましたけども、でもまあそれは十字架に付き合う2、3人の間ですよね、鞭打たれた十字架ですけど、大変だ大変だけど、3年半の間ずっと鞭打たれたわけじゃないですからね。まあパウロはもっと多いかもしれない。鞭打ちは数えきれないと書いてあるから、もっと大変だ、パウロ。だけどまあ、あの程度だっていうことですよ。だから、そういう意味合いでは、まあ、予備はマックスではないかと勝手に思ってるんですけどね。だけどまあ、楽して入るっていうのは間違い。間違いなんですよ。今の芸術業界伝わってる全然間違いですよ。やっぱり来るというのが正しいんですよ。でもやっぱりその後の祝福とか売るべき、得るべきものっていうのは大変なものなんですよ。また、やっぱりそんなにサタンが妨害するってことは、やっぱり後の世の命とか受ける祝福ってものすごいものがあるんですよ。だからやっぱり人が妨害するとやっぱりいいものがあるんですよ。絶対いいものがあると思います。だから我々はここで多くのクリスチャンがもうすでに惑わされております。もう観難所入る以前にもう惑わされてるんですよ。観難ないって言ってますからね。だから、で我々はでも神様アルミによってこのことを見ました。で、それは祝福だっていうことを覚えてください。ね、呼ぶ気を学ぶことは祝福だと思わないかもしれないけど、聞けば聞くほど目いってくるとかね、言う人いるかもしれませんけども、やっぱりこれは避けられないことだったら、やっぱりちゃんと学んでいったらいいかと思います。まあこれはマックスではないかと思ったんですけどね。ね、そういう意味合いでは、多少は来るわけですよ。だってイエス様だって毎日そうは言ってませんよね。楽はね、なんか信じなかったらよかったって、そんなことイエス様毎日は言ってませんよね。だけど最後の時言いましたよね。どうして私を召してなったんだ。だからこれも、ある意味では、呼ぶ気の一つのパターン。でも、永遠にそれ、毎日毎日そんなこと言ってるわけじゃないですからね。だからまあ、大年少年いろんなパターンがあると思うんですけども、そういう意味合いでは、楽しいことばかり待ってるわけではないけども、しかし、それともに、やっぱり、主は、それを永遠に出す苦難を通すじゃなくて、やっぱり我々が入るべき祝福に入っていくように、また苦難に耐えた人は幸いなんですね。だから耐えるってことはやっぱり用意していかなきゃいけない。そういうことが、結論かなというふうに思います。そして、武器はどこまで入れましたか。武器の、最後までやりましたよね。やりましたね。だから、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されて、まあ、こういう、観念座にいろんな面を呼ぶは語っているというのを私は理解しています。だから、いろんな面、だからね、繰り返しですけど、まあ、クリスチャンにならなきゃよかったというとか、まあ、憩いがないとかね、 全てが本当に全ての人にこれ全ての苦難の経験が来るかどうかは分かりません。一部しか来ないかもしれませんし、そこまでじゃないっていう人もいるかもしれませんけども、ただやっぱり大変なことは事実だっていうことはそうです。だからそれは理解してくれ。やっぱり前もって聞いてると聞いてないやっぱり違うんですね。だからどうぞこのことは、しかし仏教を学ぶことは正しいこの道を知るっていうことはやっぱりこういう感じで備えになって皆さんにとっては祝福になるであろうというふうに思います。じゃあ以上です。